イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのおはよう。
アツエリ
珍道中。
さあ、うん、今週もこちらにやってきました。はい、
尾鷲市にお邪魔しております。
はい、うん、そしてですね、私たちは何やら大きなクスノキをバックに今お話をしているわけなんですけども、ね、ここはどこなんでしょうか。うん、ご案内人は尾鷲観光物産協会の岡さんです。お願いします。は
い、お願いします。
さて、うん、まあ、体験をテーマに尾鷲をぐるりといろいろ回らせていただいてますが、はい、うん、今日はここどこですか。
ここはですね、尾鷲神社です。
はい、まあ、歴史のある、うん、あの八重山祭りで、
あ、そうか、
有名なね、はい、とこですけれども、ね、うん、ここで私たちはは
い、まが玉作りを体験していただきます。
まが玉作り、
作っちゃうんですか。
はい、そうです。
神社で。
はい、
先生はどなたになるんですか。
加藤さんと言います。
加藤さん、お、何者？
何者？
じゃあ早速行ってみましょうか。はい、お願いします。
お願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お名前は？
尾鷲神社で宮司を務めてます加藤と申します。はい、よろしくお願いします。
お願いします。
は
い、
今日はまが玉体験ということで、うん、はい、これはもう古代の人が身につけていたものという、そうですね、装飾品という、
あと祈りのですね、ものということですね。
はい。なぜまたまが玉体験、これ正式名は？
オリジナルまが玉祈祷ということになってるんですね。で、いろんなところで体験学習ということでですね、まが玉をこう削るだけっていうのをやってるんですけども、もともとまが玉というのはさっきも言ったように祈りを込めて自分のお守りとして持ってたりとか、まあ、天皇家が伝わる時でも三種の神器の一つとしてあるようなものであるというとても尊いものなんで、ぜひ皆さんに自分の好きなオリジナルのまが玉を作っていただいて、それに自分の願い事を祈願させてもらって、それをここの神様のお力を入れていただいてお渡しするということで活動としてやらせてもらってます。
なるほど。
もともとですね、古事記で、神話のところの初めてまが玉という言葉が出てくる時のご縁にある神様が全て尾鷲神社にはお祭りされてるんですよ、一緒に。まあ、そういうことで言って全部が全部そのまが玉のことに関する神々が揃ってるということで、じゃあせっかくだからここで、神話の体験ということで皆さんにこのまが玉を作っていただいて、でただ作っていただくんじゃなくて、その作ったまが玉は皆様のオリジナルのお守りとして、まあ、祈祷してここの神様のお力を分け御霊を入れさせていただいて、それでお渡しさせるというところ、もう一つはやっぱり、なかなか尾鷲の街中でもですね、来てもらって、なんか楽しんでもらえることないかなと、まあ、ここ神社としては珍しいんですけど、街の駅も勤めてますので、ぜひ大ヶ瀬にこう来た時にこう思い出を作ってもらえる一つのものとしてですね、このオリジナルまが玉祈祷というのを始めさせたというのがいきさつですね。
なるほど。
まあ、ちょっとそれ2時間半ぐらいから3時間ぐらいですかね、かけてもらう体験になりますんで、まあ、最近です、子供たちのですね、自由研究課題なんかの中の一つにも使えるみたいなんで、今年は大阪の方から多分子供お子さん連れてやって、いろんなこういう話を聞いて、それをまとめてなんかやっぱ自由研究のあれにするようなことをおっしゃってましたけどもね。
さあ、それでは早速始めさせていただきたいんですが、まずは目の前になんか四角にカッティングされた石がありますけども、これは、
これがですね、滑り石という石なんですけども、まあ、石は曲がたまになる石はたくさんいるのがあるんですけども、ここでは皆さんに体験として削りやすい石ということで、これご用意してます。まずここからですね、お好きなものを一つずつ選んでいただくということなんですね。
これ今目の前には黒と
ピンク、
ピンクですね。
白と灰色とグレー、
灰色と、
ね、ちなみに私が最初に皆さんの見本で作らせてもらったのはこの漫画だったんです。
教科書に載ってるやつや、
立派ですね。
立派ですね。
まあ、これまが玉って、まあ、通常この形が多いんですけども、まあ何でもいいんですわ。例えば女性の方だと私はハート型がいいわって、ハート型を通常
じゃあ方程でしょうかな、
ちょっとこう人形みたいな形を削る方もいらっしゃったりとか、もうそれはもう自由なオリジナルのものでございますから、自分の好きなものを自分の願いを込めて削っていただいて、最後に神様にお力をいただくと、はい、いうことになります。まずはこの石選びから始めてますね。
はい、じゃあ私これ
厚さなんか
黒いね、ブラックです。
ブラックです。
エリカさんは
薄ピンク、
あら
可愛く
可愛らしい
女の子らしく
で、ハートにするの、
うわ
私に今足りないかな。
もっともね。
やかましくない
。じゃあどうぞ、やすり、紙やすりとかですね、棒やすりとかあります、はい。自由に削っていただいて。
はい。
はい、もう好きに。どうぞ、体験なさってください。
なんか、石と思えないぐらい、
ね、いや柔らかいね、
うん、
やはりお子さんとかもたくさんの子ですね、小さな子とかからこういうのが全部体験できるようにと思って、この滑り石というのがまあ一番削りやすいのも、まあ、この石にさせてもらいました。
なるほど、
ですので、どうぞ削りすぎないように、削りすぎないように、かつ、自分の思いのように削ってもらえばよろしいと思いますね。
なるほど、
はい、
はいはい、完成、
完成です。
私がハート型ピンクのマガタマ、そしてアツさんが
ブラックのマガタマの形ですね。
マガタマの形で、マガタマ、
マガタマ、
上手にふにってなりましたね。
ふにって、このバランスが難しかったですね。
難しいです、うん、最初の石と比べますとね、本当に随分小さくなりましたけれどもはい、なんか私サクマ式ドロップみたいになってますけども
美味しそうだもんね、
はい、うん、さあ、そしてここから穴を通すということなんですが、
紐を用意いただきまして、はい、これに、
はい、
紐を通す、
うん、尾鷲神社お守りと書かれました小さな小判と、うん、そして、紐を通しまして、はい、完成でございます。
完成でございます。
ペンダントのようになりました。
そうですね、
はい、
でもただこれからまだご祈祷もいただくと。
あ、そうなんですか。
いうことなんで、
宮司さん、はい、今から。
そうですね、これからですね、このオリジナルの、マガタマにですね、はい、それぞれお二人の、個人個人の願い事がございます。先ほど聞かせてもらいましたんで、
はいはい、
それを祈願させていただいて、神様の御霊を入れさせていただくことが、はい、このマガタマ祈祷のそれで全てが終了することになります。
あ、そう、一式になるんですね。
ちゃんとこれはお守りとして持ち帰りいただくようになってます。
あ、なるほど。あ、願い事、うん、そうですよ、最初に書かせていただきましたが、あつさん何て書きました。
まあやっぱりしっかり歌いを歌い続けていけるようにと。
はい、なるほど、頑張ってください
エリカさんは
お金持ちになりたい。
いえ
今からその願い事をですね、このマガタマの方に、はい、祈願させていただきたいと思いますので、
はい、行きましょう。
じゃあどうぞ、はい、拝殿にお進みください。
さあ、拝殿、うん、の中に入らせていただきましたけども、
今から
本当に今からご祈祷
は、はい、
はい、
それでは当神社であります剣近辺をもちまして、皆さんの勾玉の方に、御霊入れ、神様のお力を分け授けていただきます。さあ、そのまま頭を軽くおさえください。大神、大神、猿の御事の大神、尊しや、どうぞお参りください。以上をもちまして、オリジナルのマガタマ祈祷、とどこがすべての、工程、ご奉仕させていただきました。世界に一つしかない、オリジナルのマガタマのお守りでございます。どうぞ末永く、長く長くお付き合いして持っていただければなと思っているでございます。今日は、お祭りの体験の方にご協力しまして、熱く御礼を申し上げます。
ありがとうございました。いやー、ここまで本格的に、ね、ご祈祷していただけるんだ、
うん、パワーを授かりましたよ。
すごくないですか、ね、
自分の魂込めて磨いてたじゃないですか、
はい、
向き合いながら、
はい、
でそれにさらにこうね、祈祷までいただいて、うん、本当に自分だけのお守りですよね。
はい、
ね、
磨いてる時は、うん、こういったカクカクの石があんな綺麗に丸くピカピカに磨けるのかという、
うん
う
ん、
疑心暗鬼になりつつも磨いててそのうちすごい楽しくなってきて、うん、でさらにですね、そのうちお金持ちになりたいと言いながら一生懸命無心になって、こう無心じゃないですね、すでにね、
もうね、
磨いて
邪念じゃなくて大丈夫
で、挙句の、
うん、
このご祈祷ですよ、
ね、
なんか改めて、はあ、こうやって物には魂が寄っていくんだなということを感じたわけですよ。
そうですね、
だからもう世界に一つだけの 私たちのオリジナルマガタマですから、うんうん、はい、もし万が一私たちがミスってどっかでなくした場合は、うん、必ず私たちの方に返していただきたい。
あ、拾った人はたりき本願だよそこで
いやでも本当楽しかったですね。
本当、
はい、宮司さん本当にありがとうございました。
今日はようこそおめでとうございました。どうぞぜひ尾鷲にはまだたくさん楽しい場所ございますので、うん、これからもたくさんの方に尾鷲に来てもらえればなと思ってますので、どうぞまたお越しください
ま、はい、ありがとうございます。今日は尾鷲神社にまがたま作りと、うん、そして祈祷体験をさせていただきました、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。ヨンモールベイはプレゼンツ、アスとエリカとみんなのラジオ。
イオンモール名和のいろんな専門店をご紹介する専門店紹介コーナー、うん、トップバッターは見た目も中身も20代実年齢が40代のこの人です。
109してます名和に来ましたスタッフの伊沢と言います。
よろしくお願いします。
何ですと？
何ですと？
何ですか？いくつになった？いくつになった？
42。
ああもういい年ですね。
さあそんだけもういい、もう帰っていい。
今週末公開の映画を教えてください。
はい、今週末と言いますかですね、もうちょっと1個始まってまして、うん、10月1日に1作品と土曜日に1作品始まる作品ということで2作品の紹介をさせていただきます。
はい、かしこまりました。まずは、
はい、岸辺の旅。深津絵里さんと浅野忠信さんが主演の映画となります。はい、こちらが10月1日の映画の日、はい、うん、木曜日に公開しております。はい、
これもうパンフレットを見るに、はい、浅野忠信さんと深津絵里ちゃんがこう肩を寄せ合って、はい、
そう
ですけどね、なんか旅に出るみたいな。
ですけどね、
はい、
3年間失踪していた夫役が浅野忠信さんなんですが、はあはあ、突然帰ってきて、はあ、妻である深津絵里さんに俺死んだよって告げに来ます。その夫がいるんですけどいない。
ゴーストってこと？
そこなんですけどね、ちょっとそれはね映画を見ていただいてのお楽しみとしておいてもらっていいですか？
そこは曖昧なんだ。
ゴーストなの？
ゴーストなの？
はい、一緒に言えないで
一緒に旅をするんですが、はい、しているうちにどういうことかが分かっていきます。
しているうちにだんだん足がないことが分かると
どんどん薄くなっていきます。
薄くなって
そんなわけあるか
漫画みたいな映画になっちゃいます。
違います、もっと真剣です。
はい、でも、はい、すごいじゃないですか、カンヌ国際映画祭、
はい、
出品作品だったんですね。これ
そうですね。
で本年度は日本映画で唯一の受賞作だったということで、
受賞したってこと。
監督賞を受賞した。あ、分かった、監督賞取ってたわ。
本当に、
うん、別の作品の方がね注目を集めていたんですけども、これ黒沢清監督です ね, ですね、はい、
まあ、夫婦の愛を描いた作品となっております。
うん、ということでもうすでに公開されています。はい、岸辺の旅ぜひご覧ください。
熱い。
続いて、
はい、こちらの方がね、もう若者とか若者でなくても私も結構気になります。
ほう、
バクマン10月の3日土曜日公開となります。
おー、話題ですね。
はい、うん、2008年から2012年までジャンプに掲載されていた漫画の実写化となるんですが、うん、まあ、実写化って結構いつも実写化だからなとか主役がなとか言うんですけど、まあ、この2人なら誰も文句は言わないでしょ
う。うん、うん、
佐藤健くんと神木隆之介くん、
なるほど、泣くも黙るイケメン軍団でございます、
は
い、
ルロケンではね、はい、敵同士だったんですけども、今回は、はい、タッグを組んで漫画を描いていく漫画家の役となっておりますね。
でもそれ以外のキャスティングもすごいですよ。
そうですね、
染谷翔太くんでしょ、小松菜奈ちゃんでしょ、
はい、
桐谷健太さんに新井博文さんに皆川猿時さん、工藤官九郎に山田孝之、
はい、
ベイン・フランキー、
おー、はい、
すごい、誰が主演になってもおかしくない、
ね、本当だね。
ね、
内容は人気漫画家になるのを目指している高校生2人組のお話、
うん、
才能があるんですね、
はい、
ジャンプの頂点を目指します、
うん、
でそこでライバルで同じく高校生でエイジっていう男の子の役を染谷さんがやっておりまして、はい、
うん、
で2人で頂点を目指していくんですが、まあ、ライバルが現れたりとか、
うん、
2人で書いてるので原作と漫画担当っていう風に分けて書いてるので、う
ん、
お仲がねざこざがあったりとか、うん、あと恋愛が絡んできたりとか、うん、いろいろ楽しいことがいっぱい起こるわけなんですよ、
うん、
でこれは結構ねジャンプを読んでる人とかジャンプっていうのを知ってる人、うん、大体みんな知ってますよね、
うん、
まあ、 どんな風に漫画ができていくのかとか、
うん、あその裏側だ、
そう編集部ってどういう風になってるのかっていうのもリアルに描かれている作品で、なるほどね、はい、そういうところもね社会科見学のように楽しんでいただける作品となっているので、はい、誰でも楽しめます。
なるほど、はい、ということであの若い子に大人気バクマンは10月3日よりロードショーとなります。
こちらの方がねキャンペーンもございまして、はいはい、ツイッターでよくね最近キャンペーンやってるの知ってます、うんうん、ツイートすると、うん、いろいろそこから抽選で当たったりとかするんですけれども、バクマンの方もバクマンツイッターキャンペーンというのをやっておりましてですね、はい、アットマークバクマンとか、うん、シャープバクマン思いっていう風につけてつぶやいていただくと、うんうん、抽選でプレゼントが当たるというキャンペーンをやっております。はい、ホームページとか見ていただけば詳しくわかると思います、うん、はい、プレゼントがね、はい、すごいんですよ、うん、最高賞、最高ってねあの佐藤健さんがやってる役の男の子の名前なんです。
あそうなんだ、はい、最高賞、
はい、最高賞オリジナル T シャツとプレス、うん、1名様に、はい、うん、囚人はあの神木隆之介君がやってます。ほうほうほう役名です、うん、ヘッドホンとか、うん、プレスシートとかが1名様ですね、うん、はい、あとはバクマン賞としまして、うん、オリジナル付箋が20名様に当たります。
付箋ね、
はい、
でも漫画の吹き出しみたいになってる、
うん、吹き出しみたいになって
る、写真とね可愛いですよね、うん、はい、20名様に当たるということでぜひツイッターで皆さんつぶやいてください、うん、
はい、
ね、
はい、はい、バクマンのツイッターを使ったキャンペーンも実施しています、うん、はい、以上109シネマズ名話の伊沢さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日もアツエリッチン道中では尾鷲の旅、
はい、
尾鷲神社でのマガタマ作り体験を皆さんにお聞きいただきました。
そうでしたね。
あれからマガタマ磨きました？
磨きましたよ。その日の夜にめっちゃピカピカになりました。
教科書載ってるやつみたいな、
載ってるやつみたいな。
あれから放置してますそのまま
もうその精神がダメだね。
そうでもあれあれでいいかなみたいな、そのくすんだ感じがちょうどいいかなみたいなまあでも皆さんはぜひピカピカの
磨いてください
をね作っていただきたいです、
はい、
さあそれではここでいきましょう、うん、アツエリー
一本グランプリ。今回のお題は名曲に突っ込んでみました。
はい、うん、皆さんが素晴らしいと、うん、その曲を聴くと涙を流すような曲もたくさんありますが、うん、でも冷静になってみると意外とツッコミどころ満載だったりしますよね。
歌詞をね、
はい、
聞くとね。
それでは早速いきましょう、うん、カミーユさんからです。
名曲に突っ込んでみました。
燃え上がれ燃え上がれ燃え上がれガンダム、ロボットがそこまで燃え上がったら爆発しちまうやろうということです。
それは燃え上げたらあかんわ。火気厳禁
火気厳禁とかね。でもあの、まあ、ロボットつまりモビルスーツはですね、うん、でも結構な戦いの中で、うん、結構破壊して燃え上がってるやつもいっぱいあるので、
ありますね、
ガンダム好きだからあえて突っ込んでみましたと、ね、いただきました、
はい、
続いて夜の魂号さんです、はい、
名曲に突っ込んでみました。
恋人がサンタクロース。違うよそれは絵本だけの話で、そんなこと子供にバラすなうまいな。
なるほどね。子供にとってはサンタはサンタだから、
そうなんです ね現実ですけどねあえて子供さんには言わなくてもいいかなと思いますね続いて、はい、こちらはヤンズさんですね。
ほう、名曲に突っ込んでみました。
カイバンドの東京の一夜、
うん、
この曲の歌詞に僕らは血を流しながらそれを愛と呼んだというのがあって、初めて聞いた時に、うん、うわー怖ーと思いました。
あ怖いね。
カイさんには自身にも歌にもツッコミ入れたいところいっぱいありますが一番衝撃的だったこの曲を選んでみました。
なるほど。
でもヤンズさんね、ここにこう書いてあります、うん、私は70年生まれなので70年代のこういう感覚理解できますが、今の若い人にはわけわかんないでしょうね。
あーなるほどね。
でも我々も70年代生まれですが、うん、全くわかりません。
わかりません
むしろ理解もちょっとするのを避けたいと思いますなんでしょう、喧嘩してるんだけどそれが愛なのかな、なんかどういうことなんでしょうね。ちょっと本当に怖いですね。はい、続いて、
はい、こちらはよっくんからいただきました。
名曲に突っ込んでみました。
松山千春さん、空の歌を歌いすぎて頭の上が空になりましたね。
あ、空という字と空を
かけてある。
ちょっとこれ本当にね、ちょっとコロッケさんしか言っちゃいけないんじゃないですか
怖い怖いも
ん、はい、続いてこちら、はい、ガッツおじさん、うん、名曲に突っ込んでみました。
青春時代という曲があるんですけども、はい、こちらにリアルな替え歌があったので、うん、書いておきます、
はい、
年金時代 年金暮らしが夢なんて現役時代の甘い夢
まあ、他にもたくさんのね、いろいろな歌詞がこう替え歌で書かれてるんですけれども、
残念ながらこの全曲あんまよく分かんないですよね。
そうなん、青春時代そのものは分からないんですよ。
あんまちょっと分かんないです、我々は。
この曲自体が ね、というような感じでね、いただきました、はい、皆さんありがとうございます。
ありがとうございました。
なかなか皆さんすごいマニアックなところついてくる ね、感じでございましたけれども、さあ、それでは今回は月始めなのでプレゼントがあります。まずはプレゼントのご紹介から、
はい、109シネマズ明和さんからお預かりしております。平日映画鑑賞券を5名の方にプレゼントです。
欲しいよという方は、メールを使って住所、氏名、そして電話番号をお書き添えの上、さらに今回はこちらのお題もお書き添えください。はい、熱えりお題です。ドーン。どうしても成功しないこと。
はあ、何回トライしても。
そう、うん、まあ、若い頃で言うならば逆上がり、飛び箱一段も飛べませんっていうのは私はありますけども、最近で言うと、どんだけ一生懸命磨いても磨いても奥歯の内側が磨けない、うまく磨けない、なんかザラザラするずっと
それじゃあ常に汚れてるってこと
違います。一生懸命磨いてるんですけど、
取れない、
なんかザラザラしてるのずっと。
顎が引っかかるとかそういうことですか。
あー、ちょっとね、こうなんかなんでやねんということで、皆さんのどう頑張ってもできないこと、うん、ね、成功しないことを教えてください。はいはい、宛先はこちらになります。
はい、メールでお願いします。メイはアットマークあつんち .commeiwa@atunti.com までお待ちしております。
はい、このプレゼントの締め切りは
10月5日月曜日の深夜0時、夜中の12時となっております。
はい、そして次回アツとエリカとみんなのラジオ公開録音は、なんと11月がですね、はい、いよいよイオンモール名はリニューアルから3周年を迎えるということ で、はい、その記念の公開録音となります。
はい、11月3日、火曜日祝日になりますね。文化の日です。
はい、スペシャルゲストをお招きして、熱田絵里香とみんなのラジオをまた盛大にね、はい、行っていきたいと思いますので、ぜひご予定を開けておいてください。はい、
お待ちしてます。
それでは今週はそろそろお別れです。熱田絵里香とみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライター熱田と、
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。